心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、101回目の、配信スタート、4月10日なんですけども、はい、駅弁の日らしいんです。
駅弁の日、
好きな駅弁ってあったりしますか？
駅弁、なんかですね、遠い昔にですね、峠の釜飯というのがありますよね。
有名ですよね。
で、本当に電車のところに売りに来られるんですよね。
テレビでしか見たことないです。
で、買ったんですけど、
はい、
買ってない人にまで深々と皆さんが頭を下げられるんですよね。
おお。
なんか、いい人たちなんだなっていうふうに思いましたね。
なんか素敵な光景ですね、それって。
いい光景ですね。
いいですよね。あ、そういう駅弁って食べたことないですね。やっぱりもう今何ですかね、新幹線とかで、改札の近くにある駅弁を売っているお店で買うみたいなね、感じなんですけど。私は名古屋出身なので、名古屋駅新幹線の近くにある味噌カツ系のお弁当とか、天むす系が大好きで、必ず帰るとそれを買います。
なんか名古屋帰ってきたって、そんな感じですね。
そうですね。きっとね、地方のそういった楽しみがある方々もね、いらっしゃるかもしれませんけども。
博多駅では明太子弁当とかね。
ああ、そうですね。博多はね、美味しいものいっぱいありますよね。
ですね。
そんな中ですね、この番組でも楽しんでいただきたいと思いますが、今日はどんなテーマになりますか？
治療が進んでいくっていうことなんですけれども、今この世の中に何々療法の名前のつくものいっぱいあると思うんですよね。なんか例えばこう、ヨガ療法がいいですよとか、あるいはやっぱりお薬が効きますよとか、漢方薬っていいですよとか、心理療法の中でもいろんなのがあって、カウンセリングがあったりとか、いろいろありますよね。
はい。
で、どの治療をいつどのように受けたらいいかっていうことに関しては、それは個々の方の状況によるので、何とも言えないと思うんですけれども、でも、治療って何なのみたいなことなんですけれども、ベリコさんは何かこう、心の病はあんまり関係ないと思うんですけど、こう治療を受けになったことあります？何らかの疾患で。
今私、頚椎症って言われ。
頚椎症、
で、週1回リハビリに通っています。
リハビリ。
それも治療ですよね。
治療ですね。十分治療ですね。まず、きっかけっていうのは痛みから分かった。
そうですね。肩が痛くて。で、肩が痛いって言ったのに、レントゲン取ったら、首の骨の関係で神経が触って、っていうことで、姿勢改善リハビリをしましょうみたいな感じで。
なるほど。じゃあ筋肉をある程度発達させることによって、その辺の骨の歪みみたいなものに神経が圧迫されないような形を作っていきましょうという、そういう話ですよね。
はい。
なるほど。で、こう効果のほどはどんな感じですか？
波がありますが、サボらず通っていますが、本当に治ったんじゃない、もう行かなくていいかなと思ったら、痛くなるみたいな形で。一応ですね、これが3ヶ月目ですね、今。
おお、結構継続していらっしゃいますね。
はい。
で、あとどのぐらい来ればいいとかって、そんなんないですよね。
そうですね。一応、半年ぐらいを目標にっていうふうには言われてるので、そうやって言われた半年だけは、なんとか頑張って、行ってみようって、それまでには治すぞって思ってるんですけど。
いい心がけですよね。で、多分理学療法士の先生とかにいろいろ習ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
同じ先生ですか、それとも毎回違う先生ですか？
ずっと同じ先生ですね。
で、その先生とこう まあ、毎回やっていただきながら、
はい。
どうですかね。どの先生だと治るとかっていう話になるのか、あるいはもうこれは、その相性っていうか、もうその時出会った先生とについていけばいいという感じなのか、どうでしょう。
そうですね。リハビリをやっているフロアには、たくさんの、その先生方がいらっしゃっていて、で、私は、その担当先生は私が選んだわけじゃなくて、たまたまその先生になったわけですけども、それでもなんか、あ、この先生でよかったっていう感じで、今は。だから続いてるんだろうなって思います。
なるほ
う
ど。
ん。
で、信頼関係があるってことですよね。
そうですね。うん。
まあ、うつ病治療というか、もううつや神経症でも、統合失調症でも同じことだと思うんですけれども、治療って何なのかって考えると、いかにすごい治療方法を知ってるかっていうことが仮にあったとしても、関係性が良くないと、何にもならないですよね。
でもそれはそうですね。私はちょっとまた別の、病院でお世話になっていた先生がいて、その先生が病院を変わるから、担当の先生が変わるか、僕についてくるかって言われた時に、私はその先生についていったんですけども、でもその選択は間違ってなかったなって、やっぱりなんか何でもこう話せて、こう、その先生の言うことがちゃんと信頼して聞けるっていうのがあったので、ありますよね。なんかその先生が、どこまですごい先生なのかなんかっていうのはよくわかんないんですけど、話していて、話しやすく、言葉が入ってくるみたいなね、ところがあったので、うん。
まさしくそういうところで、結局、治療って何なのかっていうと、
う
例えば、薬がいると治るとか、
ん。はい。
あの先生はすごい資格を持ってるらしいとか、
うん。
もちろんそれはそれで素晴らしいのかもしれないんだけ
は
ど、
い。うん。
だけど、結構相性ってあるってことです
そうですね。
ね。
うん。
だから、相性が良ければ、あんま大したことない先生で仮に会ったとしても、結果が出るわけですよね。だから、そのふうにいけば、何々治療を受けたから良くなるとか、そういうことじゃなくって、治療ってブランドじゃないですもんね。
ああ、そっか、そうですね。
あと、何々病院の偉い先生で、有名な先生だから治るっていうことでもないじゃないですか。これを聞いていらっしゃる方の気持ちを非常に逆なでする発言かもしれないと思いつつ言うんですけども、どんな名医であったとしても、治療に100%成功するはずがないって思いませんか？
あ、そっか。手術の技術とかそういうのとはまた別ですもんね。
あるいは見立てっていうことである。
うん、はい。
昔私がまた学生の頃に聞いた話ですけども、ある某東京帝国大学あたりのとても有名なカリスマドクターがいて、その先生の退官記念の時の記者会見の時に、私の誤診率は50%でしたっておっしゃったっていう話があって。
50%。お
で、報道陣が、おーって、
う。うん。
あんなすごい先生でも50%を間違えるのかっていうのが報道陣のリアクシ
うん。うん。
ョン。で、医者のグループの人たちは、おーさすがあの先生だから5割も合ってるのかっていう、すごい。
あ、そうなんですか？うん。
だから結局医者の見立てっていうのが
うん。
そんな正しいとは限らないってことなんですよ。なんでかって言えば、簡単なんですけど、例えば今これは私はリップクリームですけれども、こうやって見ると、まあ、長方形のように見えます、横から見たら。
リップクリーム、今、先生が持っていただいているのが、はい、
で、こん
縦
な
に持っ
こ
て
と、
いただいていた。
縦
うん。
に持ってれば長方形ですよね。
はい。
だけど、これをこうやって持ったら、ちっちゃい丸じゃないですか。
横にして、はい。
つまり、どういう角度に見るかによって、違って見えるっていう簡単な例ですけど、
はい、うん。
で、患者さんも相手によって違うことをおっしゃるわけです。 で、相手のその先生の情報の引き出し方によって違う話になるわけです。そしたら当然違う結果になります。
そうですね。
だから、こう、マッチングなので、同じようなマッチングってものは存在しないですよ。人が違うから。そう考えると、あなたにとって最適な治療って何？って考えたら、仮にその先生の技術が素晴らしくても、自分と合わなかったら多分うまくいかないです。だってこう、その人の一番美味しい部分が入ってこないじゃないですか。だからその治療っていうものって何なのかっていうと、私もまだよくわかんないことの方が多いんですけれども、っていうか、日々研鑽はしてるつもりではありますが、まだまだ全然足りないと思うんですけれども、やはりこう、どこから見てるかっていうこと、すごい大事なんですね。まあ、今度出す電子書籍の中にも、7つの回復段階みたいな感じで書いてるんですけども、実は、その治療者が、お医者さんだったり、理学療法士の先生だったり、どなたでもですけれども、その治療をする人が、どの段階で見てるかっていうことと、患者さんがどの段階にいるか、クライアントがどの段階にいるかってことの、マッチング大事だってことなんですよ。私、遠い昔、まだひよこだった頃、研修医だった頃、名誉教授の先生から言われたことがあるんです。自分は君たちよりも、まあ、50ぐらい年は上だと。だけどね、君たちの方がうまく治せる患者さんがいるんだよって言われたんですよ。なんて謙虚な先生だぐらいに思ったんですけど、その時は。ああいう偉い人になると違うな、みたいな。で、今はわかります。そうじゃない。本当にそうなんです。つまり、ビギナーだからこそ、もし患者さん自身もビギナーのような気持ちっていうか、まあ、その回復のプロセスで言ったら、混沌とした状態で自分でもどっち行っていいかわかんないっていう気持ちの時であれば、どっち行っていいかわかんない研修医が一番波長が合うわけですよ。ね？で、もしどっち行っていいかわかんないって、ただ悩んでるんだけど、もう、なんて言ったらいいかわかりませんみたいな人に、大先生みたいな人が高いところから、あなたは迷っていますねとかって言われても、なんか寄り添ってもらえた感じはしないわけですよ。で、自戒も込めて私自分にも言ってるんですけれども、多分、経験は結構豊富なので、ひょっとすると、高いところから見て言ってるような言い方をしてしまっているかもしれない。
で
だ
も
から、
そう、
自分と同じレベルに立ってくれてる先生だと、ほっとしませんか？
そういう意味では、私がついていくって決めた先生は、ちょっと抜けている発言をすることもあって、看護師さんと喋ってる時の会話が。で、そこでその先生には、なんか何でも言っていいかもっていう雰囲気を出してくれていて、何でも、先生、これはあれはって、これ聞いちゃダメだって思ってしまうことも言えちゃうっていうところがあって、なんだろうなって、だからこの先生についてこうって思ったんだなって今思いました。
リラックスして話ができるってことですよね。ね、先生とは呼んでるけども、近所の、魚に詳しい魚屋さんと話してるぐらいのノリで、こうなんですか？こうですか？って言える。で、それやっぱりこう、同じレベルで話ができるってことですよ。
そうですね。
でも、こう、ステージが違うと、同じレベルで話できないじゃないですか。
こんなことを言ったらなんか違うって言われるとか思っちゃいます。
ですよね。こんなんでいいだろうかとかね。やっぱり、相性っていうのに尽きるかもしれないですよね。
そうですね。
だから、本当、治療というのは何かっていうと、すぐには結果が出ないものですよね。最近割とこう困ったなって思うのは、結果だけ聞かせてほしいっていうようなこうご要望が増えていることなんですよ。
あ、そうなんですか。
どうしたらいいか答えを教えてくださいみたいな。わかるくらいならこんな長いことしてやってないですよね。わかんないですよ。 最初に言ったように、すごい偉い先生でも50%誤診だったりするわけですよ。誤診って言ってもとんでもない間違いしていらっしゃらないと思いますけど、最初こうって思っていたことが後からこうじゃないってわかるとか、やっぱあるわけですよ。病名がどんどん変わるとかね。精神科に至っては結構もうそれが激しい気がしますよね。その方が自分はこのことだけは絶対言いたくないって決めてることがあるとするじゃないですか。隠しておきたい。で、それを言っていただけないとこちらとしては診断できなかったりする場合もあるわけですよ。で、そうしたら、それを知らないまま仕事をしているので、当然ながら、なんか違う答えになってたりするじゃない。そういうわけで、治療っていうのは本当に相性が大事だということと、あと時間がかかるということ。で、時間がかかることであるからこそ、やっぱ信頼できる人とリラックスして話ができる必要もあるけども、楽しいかって言われると、それも違うかもですよね。なんでかって、治療なんで、グッドニュースもあるけど、バッドニュースもあるじゃないですか。ね。本当はこうじゃなかったのにデータが良くないとか、思ったより良くなってませんとか、あるじゃないですか。で、それを良くなってないのに、良かったですね、良かったですねって、嘘つかれるような人だったら、すごく不安ですよね。だから、その意味では、治療ってサービスじゃないんですね。そこが割とどうも勘違いされる方が、ままいらっしゃって、自分が気持ちよくなるのが治療だという、そうじゃないです。回復するのが治療ですから。回復するためにはダメなものはダメだって、ちゃんと言ってもらわないといけないかもしれない。そこのダメなものはダメだって言うと、自分を否定されたとか、なんかいろいろ思われる方もいらっしゃるわけなんですけども、いや、だけど、糖尿病の人が甘いものずっと食べてると良くならないわよ、みたいな。で、うつ病の人が夜更かししてずっと2時までネット見てたら良くなんないわよみたいな。やっぱどうしてもダメなものはダメってあるんですよね。で、その人の生き方とかっていう問題ではなく、やはり、まあ、治療というのはもう一歩一歩の歩みであって、相性も必要だし、忍耐も必要だし、焦らないでじっくりやっていくみたいな。なんかこういうの聞くとみんな嫌な気持ちになるでしょうけど、でも実際はそこですよね。
そうですね。
でも多分 MC になるっていうのも実はそんなことだったりしませんかね。ある日突然アナウンサーにポンとなるじゃないんじゃないですかね。
あ、そうですね。違いますね。
ですよね。最初からなんか私 MC やりますって言ってバンバン仕事が来てやれるって形じゃないですよ。で、じゃあどうして MC？ どうやったら MC になれますかって言ったら、やっぱり地道なんでしょ
地道ですし、それこそやっぱりその人人によってやり方って違いますしですね。まあ、私たちの仕事で言うと、お世話になる事務所とかのマネージャーさんとかの相性っていうのもやっぱりありますし、どれだけ私のことを分かってもらえるかで、自分がやりたい仕事が、こう、来るか来ないかって、ちゃんと自分が見せられていなかったら、自分がやりたい仕事はやっぱり来ないよねっていうことだったりありますので、なんかちょっと通じるところありますね。
ってことは、やっぱりマネージャーさんにどのぐらい心開けるかっていうこと、仕事がいっぱい来るかどうかも比例すると。
そうですね。
あ、なるほどね。
で、やっぱりちゃんと自分がやりたいのはこういうものなんですっていうのが伝えられているか、でも遠慮して、やっぱりちょっと今私はそんなこと言ったって、ずうずうしいって思われちゃうだろうなって思って言えずにいる人もいたりするしっていうので、いろいろ変わってきますよね。
なるほどね、そう考えると、治療とは何ぞやという答えに関して言えば、それは相性と、まあ、運と地道さだみたいな、そんなすごい地味な話ですね。
ね、だけど、やっぱり、そのところが大事ですね。
結局なんかね、技じゃないですよね。だから結果早く出してくれって言われるような方が、実は一番治るのが遅いかもしれ
ああ、そっか。
ない。一発逆転だから。それってなんかほとんどこう、ギャンブルみたいじゃないですか。 ここで一発逆転したいんだって。で、多分ラスベガスに行っても、ここで一発逆転したい人って一番危険な感じですよね。
まあ、全然違うかもしれないんですけども、そのやりたいって、この仕事をやりたい、MC やりたいって言って、で、自分がまだそこまでのいろいろ持っていない中で、大きいのをやってしまうと、次に続かないっていうのがあるんです。
じゃあ、もう、初回で大成功したら結構やばいって感じですね。
そうですね。それができても、とか、背伸びをしてしまったからこそ、そこで失敗して、もう二度と使ってもらえないとかね、いうのにもなってしまうので、やっぱり焦っちゃダメですね。
やっぱり一発逆転は、危険思想ですね。
そうですね。それは治療にも通じるっていうことですね。
ね、なんか大先生に会って、こう行列ができる先生のところに行ったら治るかっていうと、多分時間の無駄かもみたいな。かもしれないですよね。待ってる時間どうなのみたいな。
ですよね。もしかしたら、その先生がすごく合う人かもしれないですしね。人それぞれっていうのは、ちゃんとそこを見つけていくっていうところも大事ってことですね。
やっぱり人間って第六感って誰でもあると思うんです。そしたら直感に従うというのがもう大事ですね。なんか違うぞって、例えば行列に並んでても、並んでるけれども、なんか楽しいっていうならそれはいいサインかもしれないし、あと2人でもそこに行けるっていうぐらい最前列にいても、なんか違うって思ったら行列から出て違うとこ行ったっていうわけですね。
直感を信じる。そうですね。ぜひ、相性が合うところに行くように
そう
し
です
て
ね。
いきましょう。精神的にもその方がいいですもんね。
ですね。
ということで、今日もありがとうございました。